エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも、ケイです。
はい、ユージです。
さてさて、
はい、
世間では甲子園なんてものが始まってるそうですが、
うん、
1ミリの興味もない我々は最近どうでしょうか。
うん、いや、甲子園もそうですけど、
うん、
夏といえばっていうのは結構あるじゃないですか。
はい、
夏のイベントというか、
うん、
で花火大会もそうじゃないですか。各地でやってるでしょ。
うん、
あれって結構その有名なやつは有名ですけど、そうじゃないやつでも各地地元とかでも結構やるんだよね。
ちっちゃいのがちょくちょくやってますよね。
やってるんですよ。でなんか当たり前になってるじゃないですか、我々。お、花火大会あるんだみたいな。
ほうほう。
だけど、すごい冷静に考えるとさ、
うん、
大量の火薬をですよ、なんか、人を集めて爆発させるっていう、すごいエクストリームなイベントのような気がしなくもないんですよ。
本質的にはね。
うん、かなり危険、潜在的には危険であるし、
うん、
あとその、なんて言ったらいいんだろう、乱暴な大会だよね。
うん、
ドカーンと行くぜ、みたいな。
基本的には全部炸裂するもんですからね。
そうでしょ、うん、うん。だから、すげえことをなんか風物詩にしてるんだなと思ったんですよ。うん、で、それってさ、なんかまあ、ちょっとね、よく聞くとこだと江戸時代から始まりましたみたいな話がありますけど、
はい、
そこからのさ、歴史があるから、なんか今でもさ、花火大会を企画したいと思いますって言ったらさ、みんな、ああ、いいですねってなるけどさ、
うん、
前例がなかったら多分今絶対認められないと思う。なんかさ、どっかのロックフェスとか以上に認められないでしょ、多分。
川っぺりで何キログラムの火薬を炸裂させたいと思います。
そうそうそう。いや、みんな見たいでしょうから、みたいな。すごい、ね、危険なイベントじゃないですか。もうエクストリームなイベントとして、
はい、
絶対認められないと思うんだよね。だから、伝統があると結構許せちゃうことってあると思うんですよね。だから歴史とか、なんでしょう、時間の流れが価値を高めちゃうものっていっぱいあると思うんですよ。
価値を高めちゃうっていうか、
うん、
価値を歪めちゃうの方が正しいのかね。
まあ、結果的にはね、OK になっちゃうからね。で、そもそもなんですよ、なんか、江戸時代にやった時も、
うん、
なんかね、コレラが流行ってたりとか、
はいはい。
まあ、なんかそういうので、ちょっとこう沈んでいるので、
はい、
パーッと一発やろうぜっていうことだったらしいんですよ。
はいはい、
で、その企画をよく幕府は OK したなっていう。第一回はなかなか認めづらいと思わない。相当行き詰まってたと思うんですよ、幕府も。もうなんかもう手の打ちどころがないよっていう雰囲気が多分あったので、
はい、
やけっぱちっていうかさ、
はいはい、
分かったよみたいな、もう全部火つけろみたいな。邪気を払えみたいな、
はいはいはい。
普通の払い方じゃ無理ってなったじゃないですか。
ドカンと一発だと。
ごまを炊いたりとかじゃもうダメだと。
はいはい、
爆発だみたいなことで、
はいはい、
多分認めたんだと思うんです。
うん、
だから最初からね、すごいなと。まずそれ認めてくれたことで、今我々これ、かなり危険なやつを楽しめてるんで、
はい、
まあ良かったんですけど、でもこういうか、なんていうの、この歴史、時間が経つと、そうそう、まさに価値を歪めるというか、ありがたいものになるっていうのは多分あるんだと思うんですよ。で、
うん、
一つはね、最近思ってるのは、牛久大仏ってあるじゃないですか。
ああ、ありますね、でかいやつ。
ただ、あれ、ちょっとその残念なことに最近なんですよ、できてるのがね。
まあそうですね、近代の建物ですよね。
そうでしょ。うん、全然、その大仏感というか、ありがたさ感みたいなものが、やっぱりちょっと我々の世代には希薄なんですよ、あれに対しては。
はいはいはい。
だけど、例えばだからね、奈良の大仏とかなると、やっぱりすげえなーとかなるじゃないですか。
歴史がありますよね。
うん。だから、最初ってこんなんだったんだろうなと思うんですよ。
はいはいはい。
だから、奈良の大仏建てた10年後とかだったら、
はいはい、
世間の雰囲気こんなだったかもしれないですよね。
なるほどね。
まあなんか作ったよ、でかいの、みたいな。でかきりゃいいってもんじゃないのにね、みたいな感じのさ、そういう雰囲気があったと思うんだよね。それが、数百年経つと、もうそんなことは誰も知らない。昔すごいあれで作ったんだろうねみたいな想像でさ、はいはいはい、価値を高めちゃうんですけど、
はい、
まあそのうちね、今の日本も行き詰まると、
うん、
第二のね、花火大会みたいな、
うん、
エクストリームなやつが承認されるかもしれないね。
割と現代の皮肉っぽい話ですよね、実はね。
そう。いや、けっぱち大会みたいなことをなんかやるかもしれないよね。そうそうそう。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグは、#ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それではニュースの方、早速参りましょうか。
はい。
8月3日、産経新聞。平和の象徴が離婚請求の原因、インドネシア。インドネシアのジャワ島中部で、夫が鳩のレースに夢中になっていることを理由に裁判所で離婚を求める妻の申し立てが増えていると地元メディアが伝えています。レースには賞金がかかっていて、速い鳩は高値で売れることなどから人気だということです。妻らは一日中鳩と過ごす夫に苛立ち、出費など経済的理由を離婚の請求の原因としていますと。いうことですね。
そんなに流行ってんだ。
もうあなたとは一緒にいられないわと。鳩と暮らせばいいじゃないと。日本でも昔あのレースバトブームってのがあったんですよね。
ずいぶん昔ですよね。
ずいぶん昔ですよ。それこそ我々も生まれてないでしょうね。
でしょ。そうそう、なんかこち亀で読んだことある気がするんですけど。それぐらいあの昔の話だと思うんですけど。あ、そうなんだ。
やっぱ人類はある程度文明が発達してくると鳩を飼いたくなるっていう。
でもどうなの今後は。やっぱハトになるんですかね、その、はい、こんだけドローンとかさ、
うん、
AI とかさ、あるじゃないですか、
うん。
でもそうじゃなく、やっぱり、もういきなりハトにやっぱり戻る。でもさ、カラスとかでやったらいいんじゃないの？より早そうじゃないですか。
あんまり手なずけてる人は見たことないですね。
だから、あの、何ですか、種類問わずの方が良くない？
ああ、鳥なら。
うん。ハトあり、
はい、
カラスあり、はい、スズメあり。異種格闘技というか、
それやっちゃうと猛禽類が常にトップになっちゃうじゃないですか。
あ、いやいやいやいや、食べちゃった人はダメですよ。反則ですよ、それは。そうじゃないだろうと。
はいはい。
はい。まあ、そこにドローンも出てもいいですけど。もう。
何でもあり。
空飛べるものなら何でもいいよ。
ドローン対レースバト。
そう。
どっちが手紙を先に届けるか。
そう。でも面白いんじゃないですか、そういうのも。なんか一辺倒に、技術一辺倒になる中、
うん、
案外まだまだだなっていうのが分かるとかさ。
下手したら Wi-Fi よりのろしの方が早い距離だってあるよね。
ある、
うん、
それもやった方がいいかもしれないね。
8月3日朝日新聞。体長1メートルのゾウガメが脱走。岡山県の渋川動物公園で飼育している大型陸ガメのアルダブラゾウガメアブーが1日から行方不明になっていて、同園では情報提供を求めています。
うーん。
アブーは体長約1メートル、体重約55キロのメスで、開園中は園内で放し飼いにしていて、1日午前11時半頃、職員がアブーがいなくなっていることに気づきました。防犯カメラを確認すると、同日午前8時45分頃、入園ゲートから園外に出る様子が映っていました。アブーは7月にも園外に出ていましたが、200メートル離れた市道ですぐに見つかりました。園長は、亀だから遅いという先入観が災いした、などと話していると。いうことですね。
いやいや、そういう問題じゃないよね。それ何時間も開けといたら、それは、国だっていなくなるよね。災いしたとか言って。
そこまで遠くに行かないんだろうと思ってたってことですかね。
ああ、そういうことね。まあ、だから本当にこれあれですよね。ウサギとカメの話の教訓が生きてないよね。
うん、ああ、そうだ。
ちょっとずつでも実はゴールに近づいているってことに気づいてないわけですよ。ああ、あのとこにいる、まだまだ大丈夫だと思って、
はい、
目を離すタイミングが長かったりすると、
うん、
もはや、
はい、
園外だし、
はい、
あの、その近所にもいないみたいになるわけだ。
着実に一歩一歩遠くへ進んでいると。
でもさ、そこまでに誰も気づかないっていうのは一体どういうことなんですかね。
ああ、実は人気なかったんじゃないですか。
まずは。だって、ね、その、開園しているところで、
うん、
みんなが見ている中、出ていくわけでしょ。
はい。
だから、ゆっくりすぎて、
うん、
まさにそうなんですよね。 動き出して外に出るまでを一連で見ていられる人はいないんだよ、長すぎて。
あ
みんな一場面ずつ見てるから、はい、繋げてみると脱走しているってことに気づくんですけど、だからカメラ、防犯カメラのみ見ているわけですよね、はいはいはい、一部始終を。すべてコマ送りのコマだけ見てるみたいなことだから、
はいはいはい、
繋がんないわけですよね、ストーリーとして。
カメだけタイムラプスなんだね。
そう。
8月7日、ギガ人。初めてポルノを見るタイミングで男性はプレイボーイにも女性嫌いにもなるという研究結果。幼い時期からポルノを見始めた男の子は女性嫌いで女性を支配しようとする男性に成長する可能性が高いという研究結果がネブラスカ大学リンカーン校の研究者によって発表されました。研究によれば男性が初めてポルノを見た年齢と現在の性的態度には深い関わりがあって、平均よりもポルノに触れる機会が遅くなった男性は性的に乱れがち、つまりプレイボーイになる可能性が高いことも指摘しています。調査の結果、初めてポルノに触れた年齢の平均は 13.37 歳だったということです。
うん、
研究者のクリシー・リチャードソンさんは、この研究の最も興味深い発見は、初めてポルノを見るのが遅くなった男性がプレイボーイになりがちであるというこの部分です。この発見は社会における性の役割とメディアへの露出において我々が認識していた考え方とはまるで異なるものだったので、今後多くの疑問と研究アイディアを引き起こしてくれるでしょうと語っていますと。いうことですね。
これでもなんか私は納得ですけどね。
ほう。
あの前になんかこのコラムじゃないんだけどさ、うん、オープニングトークとかでも言ったような気がするんですけど、
うん、
あの嗜好品をの場合、その体験した何年なんですか、年齢が高ければ高いほどその後ハマるっていう話をしたような気がするんですよ。あの酒とか、
うんうんうん、
あの30歳ぐらいでアルコールを飲み始めた人ってもうその後ものすごい飲むとか、はいはいはい、なんですか、ギャンブルをやった人はすごいとか、ゲームが遅かった人はやるとか、
はい、
あの人生で何でしたっけ、あのバランスを取る説を私が唱えてたと思うんですけど、
はい、
だから遅ければ遅いほどその後一気にこう巻き返そうとするっていう、
はいはいはい、
だからこれでいくと確かにポルノを初めて見たのが19歳とかだったりすると、
はい、
もう6年分ビハインドですから皆さん巻き返そうとする可能性ありますよね、
はい、まあただこの研究者の人も言ってますけど、
うん、
要は早いうちから触れるほどそういうのに対して乱れがちになるだろうって先入観があったっていう話ですよね。
あ、まあ確かにね、うんうんうん、
それからすると、まあ、ちょっと予想外だったっていうことですね。
でもこうすると、やっぱりその、まあ、あなたがよく唱えてますけど、その、適正な時期にエロ本を配るべきだっていう。
私、そんなに言ってないですけどね。あなたが繰り返し思い出してるだけで。
なんか、全国行脚の旅に出るとか、なんとかエロ本を落とす旅っていう。
はい、
あるのかもしれないですけど、でもそういうことだよね、その、
うん、
ちょっと触れないと逆にまずいってことだから、
うん、はい、
相当触れさせるっていう。
そうなんですよ。この研究でも逆にポルノを初めて見る年齢が若ければ若いほど、
うん、
今度は女性を支配しようとする傾向が高いと。
それも困んちゃうもんね。
で平均すると 13.37 歳でみんな見てると。
やっぱその辺がいいんだね。
大体この辺だってことですね。
そうするとやっぱりその誕生日には、
うん、
その頃の誕生日には、
はい、
配ってくるサンタクロースのおじさんがこ
う、ね、ソフトポーンクリスマスっていう。
そう、
ね、決してハードではないやつを配るっていう風習を、
そうね、はい、そっと何ですか、下駄箱とかに忍ばせてくれるみたいなね、はい、
枕の下とかにね、
そう、はい、そういうのが必要だよ ね、 これね、
ちょっとビキニの横乳が多めみたいなやつを
そのうちだからこういうのにおすすめみたいなやつちょっと出るんじゃないですか、アマゾンとかで。
あ
ステップ階段1段目みたいなやつが、はいはい、売り出されるんじゃないですか。
はいはいはい
はい、2段目3段目、
はい、
はい、踊り場だよ次はみたいな。踊り場はちょっとハードなやつとかね。
踊り場はやっぱり迷いがちなところで選択肢を、
ああ、そういうこと。
与えた方がいいんじゃないですか。
上がるか下がるかみたいな、ね。
そうそうそうそう。
ああ。
ねじれるか。
踊り場だけになんかポールダンスものとかのかな、私は思ったんですけどね。
言うと思った。タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月9日、産経新聞。 刑務所内でソフトボール大会の打順をめぐって殴り合い。刑務所内のソフトボール大会の打順をめぐって受刑者同士で殴り合ったとして、神戸刑務所は9日、傷害容疑と暴行容疑で受刑者の40代の男性と50代の男性をそれぞれ書類送検しました。調べに対して2人は、打順をめぐって口論になり殴り合ったと容疑を認めているということです。40代の男が50代の男の鼻や首に噛みつき、顔を10回以上殴るなどして鼻の骨を折る怪我をさせ、50代の男は相手の顔を殴って腹を抱えて投げるなどの暴行を加えたということですね。
すごいですね。
まあ、ちなみに2人は刑務所内で開かれるソフトボール大会に出場するチームメイトだったと。で、打順をめぐって口論になって喧嘩になりましたとさと。
いやー、なんかこうあれですね、
うん、
ルーキーズを見るようですよね。
漫画みたいだね、
うん、熱意を感じるよね、
うん。
いや、こんなに真剣にやらないよね、普通。
そうだね、うん、草野球とかでね。
うん、そう、だからすごいですよね。、うん、あのやっぱり抑圧されているがためにというかね、
うん、
あ、やっぱり発散する機会っていうのは、ね、やっぱり皆さんこうものすごく気合が入っちゃうんでしょうね、逆にね。
まあ、思い入れがその分強いんでしょうね、やっぱり。
ちょっとね、やっぱりその難しいのが全員受刑者ですからね。
はい。
その監督も含めですよね、多分受刑者。本来そのあのまあね、不良を束ねてやるとかっていう時も、
はい、
一応その顧問だけは普通ですからね、
本来。はいはいはいはい。
そこを突っ張っている人ではないわけですよ。
はいはいはい。
だちょっと今回そこが。やっぱり監督って重要なんだなと思いますよね、そう考えるとね。
不良を束ねて甲子園行くぞとはちょっと話が違うんですよね。
ああ、そうそうね。
うん、
監督含め不良のチームってやっぱりないからね、高校野球とかでも。
指導者不在ですからね。うん、それは揉めますね。8月9日、ロイター。警察のヘリから裸の日光浴などを撮影。イギリス、イングランド北部で日光浴していた裸の住民や性行為中のカップルをヘリコプターから撮影していたとして8日、元警官の被告50歳に12ヶ月の禁錮刑が言い渡されました。被告はサウスヨークシャー州の警察のヘリのカメラを使って、庭で日光浴していた母と娘たちや、キャンプ場にいたヌーディストら、自宅の中庭で性行為を行っていた知人のカップルを撮影しました。一部の撮影が行われた時、ヘリに同乗していた二人の警官と操縦士については、不正行為の嫌疑が晴れたものの、内部調査が継続中であるということですね。
いや、これは何？自分はパイロットじゃないってことだよね。
自分はカメラマンですね。
ああ、そういうことだったら、まあ、なんとなく、そのね、ちょっと待て、待てとか、はい、覗いてる本人しかわかんないだろうかさ、
うん、
なんか左に寄れだの、なんか止まれとかって言っても、はい、なんか何撮ってんだろうなと思ってたかもしれないもんね。
もしかしたら、なんかこう、捜査の手がかりになるようなものを撮ってるかもしれない。
そうそうそうそうそう。空き巣のなんかあれかなとか思うけどさ。
はいはい。
妙に天気のいい日しか出動しないなと思ってたでしょうけどね。
霧の日は出ない。
絶対に出ない、ね。でもこれすごいね、
うん。
上空から撮ろうっていうのは、まあ、ある意味ではこれなんでしょう。このポジションじゃなきゃできないことじゃないですか。普通の、ね、人では望んでもできないことです。
今ほら街中でドローンを飛ばすのも免許いるじゃないですか。
ああ、そうね。
免許っていうか許諾がいるんですよね。届け出がいるんですよ。
だからこれって、まあ結果そういうことだよね。ドローンってだからある意味こういうことをやりたい人にとってはすごかったわけですよね。
ね。
でも警察ヘリを使うとは誰も思わないからね。
思わないよね。警察のヘリが市民の生活を覗き見てるとは思わないですよ。
なんか来たとしても、ああ、これは警備かなとか、
うんうん、
ね、何かしらの捜査かなと思う。ちょっと、さすがにね、気に留めないでしょうけど、
ね、
まさか、でも、あんまり近づいたらさすがに、でもさ、隠すじゃん、普通。
ああ。
ってことはさ、かなり上空なのかな。
っていうか、まあ、日常茶飯事でヘリが飛んでりゃ気にしないよってことです
よ、ね。ああ、そういうことか。いや、私は敵に爆撃手みたいになんかすごい、うん、すごい望遠で覗いてるのかと思ったんですよ。空爆するぐらいのなんかこう。 ターゲットロックオンみたいなことなのかなと思って。
それ画面白黒ですよね。
そうです、そうです。十字が入ってますよ、多分。
あんまりそれ覗きとしても面白くないような気もしますけどね。
ああね、そうかそうか。でもなんだ、その、知人のってのが面白いですよね。
そう、一番のポイントはそこですよね。
覗き見したかったんだね。
そう。これ、知人に問題があるんですよね。
で、その、噂を聞いてたんだろうね。よしと。
はい。
俺が解明してやると。その噂。
まあでもさすがイギリスですよね。そこら中にヌーディストがいる。
あ、そうそうそうだよ。まずは、そうだ。まずはそうなんだ。
うん。
これ、日本でやろうとしても、
うん、
太陽が出たからって、うん、こんなに確率高くいないよね。
いないですよ。
そうなんだよ。これがまずそこなんですよ。そのまずは、うん。成立するってことがすごいんだ、これ。
そうだね。
これだけ聞いてると、でもあれですね、イギリスっていう国が、
うん、
そのヌーディストと監視社会っていう二つのキーワードで切り取れますよね。
は
い、
そうですね。ロンドンは割と危ないですね。
行きたくない感じがしますね。
あの監視カメラがどう運用されてるのかっていうところに割と疑問が湧きますね。
うん、だヌーディストが多いがゆえに監視カメラも多いんじゃないですか。見ようとするやからが多いがゆえにですよ、
多分。はいはいはい。8月10日、産経新聞。津市職員のわいせつ行為認定。市に33万円の賠償命令。津市から業務を委託していた廃棄物処理業者の40代の女性事務員が、市の環境施設課の男性職員55歳から勤務時間中にわいせつ行為を受けたとして220万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、津地裁は10日、市に33万円の支払いを命じました、
うん。
判決によると女性が勤めていた会社の男性職員は従業員らを指導する立場にありましたが、平成27年7月1日、マッサージと称して女性の胸を触りました。
うん、
男性職員は女性の鎖骨付近に触れたことは認めましたが、マッサージの範囲と主張。しかし裁判長は供述は客観的証拠と合致せず、不自然で信用できないと退けて、男性職員が強制わいせつ行為をしたと認定しましたということですね。
鎖骨周りは OK だと思ってたわけですね。
マッサージとしてありなんじゃないかと。
あまり鎖骨を強調しないよね、普通ね。
筋肉はあんまないですよね。
ないよね。
うん、
肩の方だよ。肩から背中の方ですよね。どちらかというと、その、揉むとしてもね。
筋肉が多いのは後ろですよね。
うんうん、もう鎖骨に手がいっている時点で、だからこれは、マッサージとしてもダメであると。
結構特殊なマッサージですよね、だから。
そうだよね。だから、うん。
僧帽筋かな？
僧帽筋はもうちょっと上じゃないですか。
上ですかね。
骨マッサージとか勝手に命名してたんですか。だからその一般的じゃない時点でもうダメなんでしょうね。
そうです
ね。受け入れがたいと、
うん。
意図がなんか怪しいみたいな。
それは不自然であると。
不自然であると。
うん、
私にかけてみなさいと裁判長が言ったりして。気持ちよかったらまだ考えてもいいぞみたいな。いてててみたいになったらダメみたいな。
聞いてないよと。
そう。全然ダメだこれじゃあと。ま、君はマッサージも禁止みたいになる
そうだね。腕が悪い。
そう。
まあでもこの手の裁判っていうのは多分日本中でちょくちょく起きてるんだと思うんですけど。
まあそうでしょうね。
そのたんびにこう、加害者側っていうのはこういう理屈に合わない主張をしてるわけですよね。
やっぱりその、触っていないとはさすがに言えないってことだよね、うん、つまりは、
うんうん。
だから、その、鎖骨までとかさ。
はいはい。
なんかその、変なことを言い出すわけですよね。
あくまでも、例えばビキニの布の内側には入ってないよぐらいの位置を主張するわけですよね。
そうですね。
しかも、それは性的な目的ではないと、
うん。そう。リンパがあそこに流れているからと。そういうことを言うわけですよね、多分ね。そうですね。
だから割とその人体の構造に詳しいやつほど有利になりがちってことですよね。
そうね、
うん。そういうあらかじめ言い訳を用意して触ってるっていうのはかなり悪質ですよね。
これ良くないですね。うん、
それでは、不審者の方に回りましょうか。
はい。
意味不明言動系。7月24日、北海道、午後3時45分頃、 路上で帰宅途中の小学生が通りがかりの高齢の男性に扇子で頭を叩かれる事案が発生しました。
バカボンって感じ、ね、あれじゃないですか、
はい、
なんか失礼なことしてしまったんじゃない、
うん、
気づかないけど、
はいはい、礼節を書いていた、
うん、なんかまあ昔の特に人だと気に障るような
はい
ことをしてしまったみたいな、
はいはいはい、
おじさんの影を踏んだとか目上の影を踏むなみたいな感じだった
。おじいさん忍者かなんかですよねそれね、
うん、いてみたいな感じ反応してしまったみたいな
影に実体が
こう影そっちがわしじゃんみたいな
8月3日秋田県午前9時頃路上で児童が男から呼び止められる事案が発生しました。男は年齢60代ぐらいの坊主狩りで、変装グッズの鼻付きメガネを取り出して着用しました。
以上ですか？
以上ですね。
それは笑ってあげないと。あのメガネにさ、
うん、
他、あの、タイはないですよね。他の意味はないですよ、ね。お茶明け以外の何物でもないじゃないですか。
はい、
あれを放置するっていうのはもう非常に、うん、なんて酷な扱いですよね。
確かに残酷ですね。
あれはお願い笑ってっていうアイテムじゃないですか。もうつまんないことも含め笑ってくれっていうアイテムじゃないですか。
はい。天津さえ通報するとはっていうことですね。
ダメだね。自信を失いますよね。それ。
もうこの人は多分一生忘年会とかで一発芸もできないですよ。
いや、わかんないよ。案外これ自慢しちゃったりしてさ。
ああ、
これ、通報されたネタやるよって。逆に箔をつけたりなんかして。
そういう、不良のロジックですよね、
そうそうそう。そうそうそう、うん。出入り禁止の技ね、行くよ、みたいな、
はいはい。やってみると鼻眼鏡みたいな。
そうそうそう。
お前もう帰れよっていう空気になりますけどね。
また通報されちゃったりして。
またお前か。8月6日、兵庫県、午後3時45分頃、公園内で遊んでいた生徒に対して、男がいきなり近づいて手を舐めたもので、その後男は徒歩で南に立ち去りました。
それは気持ち悪いね。
これ、仮に男が執念の男で、なんかの犯人を追っていて、その唯一の手がかりが味だったみたいな。
いやいや。それでこう、いろんなやつの舐めてる。
はい。
これだみたいな。
そのしょっぱさの加減を探している。
それぐらいだしかないよね、その。
はいはい。
正当化される理由としてはね。
それを探してみたんですけど、まあこれぐらいしかないんじゃないかと。
まあ、そうですよね。まあもしくは犬になってしまっていた。
ああ。
ちょっと犬が入ってしまったと。
もう人じゃないわけですね。
犬に取り憑かれてしまったと思った
ので
。それぐらいしかちょっと思いつかないですね。
そうですね。執念の探偵か、つきものの類。
うん、そう。
ですね。
どちらにせよ、ちょっと。通報は一応しておいた方がいいでしょ
う。そうですね。はい、それはそれで。
はい。
8月6日、大阪、午後3時30分頃、公園で遊んでいた小学生に男が近づき、スーパーのビニール袋に小便をする仕草をしたという事案が発生しました。
仕草なんだね。
してはいない。
まあだから、そうなると、その、まだギャグですよね。
うん。
なんちゃってみたいなことですよね。
はいはいはい、はい。すると思ったみたいな。
やっぱりその、物を使った一発ギャグとかはもうダメってことだよ。最近ね。
で、やっぱ面白くないからでしょ。
まあそうだね。笑っちゃってれば通報できないもんね。うん、
ね
え。あとその、だから、下ネタに走りすぎてるんですよね。
ああ、確かにね。
簡単な方に行くからこういうことになるわけですよね。
こういう場合はやっぱり、股間にビニール袋をやりました。
うん、
手を離しました、
うん。
勝手にビニール袋が登っていきます。みたいな感じで、受けを狙うのはいかがか。
そうね。それも通報だと思うけどね。
こ 声かけ。8月6日、奈良県、午後12時半頃、法隆寺南大門付近で、中学生1名が部活動に参加するために登校途中、男性に塩分補給のラムネをあげると言われました。
まあ、塩分よりかは糖分ですよね、ラムネは。
塩ラムネですね。
ああ、それ危ないね、
うん。
塩になるものをおじさん入れてる可能性が大ですね。
ああ。
汗とかね。
原料はわからない。
うん。
はいはいはい。
普通のラムネでは足りない栄養素独自配合したよっていう可能性が高いね。
なるほどね。
おじさんのもので。
はい。
おじさんの体から出るもので配合してる可能性が高いよね。
よくそういう変態的な想定ができますよね。
そうですかね。なんか塩分補給イコール汗しか私思いつかなかった。はい、夏塩分補給イコール汗みたいな。
割と思考が近い説が。
そうですかね。どちらの立場になってもおかしくない気がしてきましたね。
8月6日、愛知県、午後9時半頃、自転車に乗った男が生徒に対して、警察署に行くか、私からの罰を受けるかと声をかけて後をつけてきましたと。
二人で警察に行った方がいいよね。
そのまま直行便ですね。
なぜそのオプションを自分から提示してるんでしょうね、この人。
なんでしょうね。私からの罰を受けるか警察に行くかの二択。
つまり罰を受けるのは君か俺かってことですよね、これね。
そうだね。
どういうオプションなんですかね、これは、ね。何なんですか、これ。
何らかのビジランテなんでしょうね。
ああ。
自警団。
いやー、もうちょっとこれすごいですね。自分、まあ、かなり正義側に立ってるイメージがありますよね、この人ね。
やってる本人は自分が崖っぷちにいることに気づいてないんでしょうね。あなたの正義は危ういですよと。
そうね、
うん。
かなり主観的であるっていうことに気づいてないね。
タイトロープだぞと。8月7日、東京都、午後0時10分頃、児童が帰宅途中、男に虫がついているよ、記念に写真を撮ろうと声をかけられました。
すごいね、それは。
虫がついた記念ですね。
どんだけレアな虫なんですかね、それね。
ああ、東京にはいないはずの虫がついてる可能性がある。
それレアですね。
かなりレアですね。
でもそれが今話題のあの中国から来てるようなやつだったら、これはね、写真とか撮ってる場合じゃないよね。
いや、むしろ証拠は撮っといた方がいいんじゃないですか。
あ、そうかそうかそうか。どこにいたってことでね。
はいはい。まだ公安部でもないのに。こんなところにいるとは。
インスタかなんかに投稿した方がいい。ハッシュタグ危ないみたいな。
シャープヒヤリですよね。
シャープ刺されたみたいな。
8月8日、愛知県、午後5時30分頃、男が児童に対して、学校に更衣室はあるの?と声をかけました。
聞きたいことをストレートに聞きすぎなんですよ。じゃあ行こうってなりがちじゃないですか、これあれば。
あ、じゃあつまりこういう質問っていうのはもうかなり裏側に計画があるわけですね。
と思うんだよね。で、それを、そのなんかさ、その悪い意識がやっぱないんでしょうね。聞いて教えてもらってから行った方が楽だなみたいに思っちゃってんだよね。
はいはいはいはい、はい。あれだ、軽い気持ちで SNS に海外旅行行きますとか書くと、泥棒入りやすいみたいな。
はい、ああ。それと一緒ですかね、これ。
近いですよね。
軽々しく行っちゃうもんだから。
でももしかしたらすごい富豪で、更衣室を寄付するおじさんかもしれないですよ。
何、ないのみたいな。
そうそう。
それは困ったね、と。
うん。じゃあおじさんが作ってあげようっていう。
なんかいろいろカメラとか入ってそうな更衣室だから嫌だね。
どっちにしろ。
それはやっぱ良くないね。金に物を言わせた感が良くないね。
業者抱き込んでるね。
そう、絶対に。
8月9日、兵庫県、午後10時30分頃、徒歩で下校中の生徒に対して、車に乗った男が、ワンワンと声をかけて、生徒が無視をすると、さらに追い抜きざまに、ワンワンと言って、執拗にからかうなどした後、いずれかに立ち去りました。
やっぱり、あれだね。
うん。
あの、さっきの手を舐めたやつでしょうね。疲れたままだね、これね。
っていうことは、まあ、どちらかというと犬だったっていうことですね。
うん。うん、犬に疲れてる可能性が高い。はい
はい、まあ、警察の前に神社かなんかに行っていただいて。
そうね、うん。
払ってもらわないことには、調書も取れない。
そうなんだよね。うん、
ワンワンしか言えないですからね。
警察犬とワンオンワンでもいいかもしれない、ね。それが分かり合えるかもしれない。
8月9日、大阪、午前1時10分頃、帰宅中の女性が不審者に、公衆トイレ好きですか？と声をかけられました。
いや
ー、
いないよね、好きな人はね。
割と真剣にこれを聞く立場っていうのはよくわからないですよね。
やっぱりそういう公共施設を作ってる人たちじゃないですか。
行政側ですよね。
はい。最近結構ね、綺麗にしようとかいろいろやってますけど、はい、どうだろうと。
はい、
好きですかと。
はい。
なんか、水道水好きですかみたいな感じです。あの、キャンペーン的には。
はいはいはい。
案外美味しいんですよっていうやつですよね、はいはい
は
い。
水道水の入ったペットボトルをお礼にくれるタイプのアンケートですよね。
そうそうです、そうです。うん、
じゃあこれも最後まで答えるとポケットティッシュぐらいはもらえたかもしれないですね。
うん、もらえるんじゃないかな。
うん、流せるやつをね。
そうですね。
はい。そして露出その他まとめて。
おい。
8月4日、北海道、午前7時50分頃。男が公園内の砂場でジャージを下ろしたり上げたりして下半身を露出して笑っていました。楽しくなっちゃったんでしょうね。
だから、あれやってるうちに楽しくなってきたなってことですよね。
そうそうそう。
だから、童心に帰るってよく言いますけど、
うん、
やってみると多分楽しいんだよ。
帰る帰る言うけど、やってはいないもんね。
そう。
うん、
だ本気でやったんですよ、この人は。
はいはいはい。
ジャージに着替え、
はい、
砂場で、
はい、
遊んでたら、
うん、
昔の記憶が蘇ってきちゃったなと。
はい。
幼稚園の頃、ここで出してたな、おちんちんを、みたいな。やってみっか、って言って。やったら、もう、お、楽しい、みたいな。これこれみたいな。
はい。
やっぱり人間としての原点は多分やっぱそこにあるんだろうね。
ああ。割と幼少期から問題があったってことですね。
問題だったのか、
うん、うん。
楽しかったんでしょう、その頃は。
8月4日、兵庫県、午後4時42分頃、路上で車に乗っていた女性に対して、車の前に立ち塞がって下半身を露出する事件が発生しました。うん、
やっぱりちょっと、セイエス世代ですよね。
あ、僕は吐きません。
そう、僕は吐きません。いい、もうそうね。僕はあげませんとかね。
はいはいはい。
あげろと言われても。
あげない。
あげない。
なぜならあなたが好きだから。
意味がわからない。
8月5日、埼玉県、午前0時40分頃、女性が全裸の男に待ち伏せされて、服を着た上で追いかけられる事案が発生しました。
え、追跡にあたっては、着るんですか？
着たんですよね。
逆だよね。脱いで追いかけてくるっていうのはすごく困った人ですけど、
はいはい、
着たら、まあ、治ったってことですからね。それで追いかけてくるって、見たなってことなのかな。
ああ。
何がしたいんだかがよくわからないんですけどね。
もしかしたら、背中に掘られた宝の地図を見られた。みたいな可能性が。
なんで裸でいたんですかね。
露出は露出で趣味として。ただまあ、俺の背中には秘密がある。
なるほどね。
はい。8月6日、兵庫県、午前3時55分頃、路上で下半身を露出している男の目撃情報がありました。
うん、
犯人は50歳ぐらいで、丸坊主のマスク着用の全裸の男です。
マスクってのはまあ、白いマスクみたいなイメージだよね、多分ね。
そうですね。
覆面ではないですよね、多分、ね。
あの、緑の映画のやつじゃないですね。
わかりました。
はい。
丸坊主でマスク。
はい。
そして全裸。
マスク一丁です。
それはいるのかね。
やっぱ顔出し NG なんじゃないですか。
あー、普通目を隠しますけど。う
ん、口が裂けてるんじゃないですか。
口裂け男。
はい。
全裸バージョン。
ねえ、私綺麗と。
ああ、もう、最も嫌な妖怪ですよ、その迷惑とか段違いじゃないですか。今までのやつより。
8月8日、静岡県、午前0時半頃、電車内で、隣の車両にいた男が、釣り革にぶら下がりながらじっとこっちを見ていることに気づいて、うん、男を見てみると、ズボンのチャックから陰部を露出していました。
あんまりだから空いてるんだろう、この車両は、
う
ん。
そうですね。
だってそっちの車両で騒ぎになっていないわけだから。何ですか、その、異常なまでの視線を感じたってこと。
8月9日、大阪、午前8時20分頃、登校途中の中学生に自転車に乗った男が、一緒に勉強しようと声をかけて下半身を露出しました。
人生勉強ってことでしょうね、多分ね。
保健体育じゃなければね。
そうね、保健体育もまあありますけどね。
まあもしくは護身術ですよね。蹴るならここだぞと。
ああ、ここ、来い来いと。
はい。もうそれぐらいしか選択肢はないですよね。
まあ、あとは出した後に人間がどうなるかっていう、その、裁かれていく様みたいな、
う
ん。
そう、ね。
社会として学ぶ。
法治国家とは何か。
うん、そういうことでしょうね。
警察とは何かっていう話ですよね。それに抗う俺の様を見ろと。
そうだね。まあ、深い意味での勉強ですよね、確かに、ね。
そうだね。8月9日、北海道、午前7時5分頃、男2人が公園内の砂場で、中国のカンフーで使うような長い刀らしきものを持って、
うん、
時々ジャージを下ろしたり上げたりして下半身を露出していました。
いやいや。どう、なんでその刀がいるんだろうか。
小道具かな。
シチュエーション萌えみたいな人なの。
ああ。
の、下げるったりするのも、うん、何もなく下げたんじゃ、ちょっとそれは、あの、あまりに不自然だろうと。
はい。
やはりこの、あの、刀で、切りつけられるのを、避けるがゆえに抜けちゃったみたいな。自然さが欲しいんだよ。じゃなきゃ興奮しないじゃないかと。いうことなんじゃないの？
それを自然なシチュエーションだと思い込んでるのはどうなんですか？
だから、例えばそのゴムが切れてバサッっていうのが理想なんだけど、
はいはい、
あれはそうそう普通じゃ起きないよねと。
うん、
そう考えるとどうだと。あ、ジャッキー・チェンの映画とかだと切れてるよね、みたいな。思い立って、ちょっとやってみようと。
はい。はい、そこに協力者がいるっていうのがまた怖いですよね。
すごいよね。
二人ともかなり価値観が共有されてる。
そうね。
うん、
まあ、もう一方はちょっともうしょうがなくかもしれないけど、ね。はいはい、みたいな。
8月10日、兵庫県、午前4時28分頃、バス停で下半身を露出している男の目撃情報がありました。犯人は50歳から60歳ぐらいで、ストライプ柄のパジャマを着た男です。
パジャマですね。
うーん。
それは。
まあ、よく言えば無遊病かな。
意識があるのでしょうか、ないのでしょうかと。
ね。まだ夢の中でしょうね。
まあ、バス停に朝4時半ですから、ね。
はい、はいはい。
来るとしても猫バス類ですよね。
まあ、ちょっとおとぎの国ですね。
だったら、まあ、出していてもね。
はい。
猫バスには乗れるかもしれないから。
兵庫初不思議の国行きですよね。
そうね。
はい。
出しているやつのところに止まると思ってるのかもしれない。にゃーみたいな。
8月11日、大阪、午前1時半頃、帰宅途中の女性に対して、自転車に乗った男が、臀部を露出する事案が発生しました。
うん。
まあ、お尻ライダーですよね。
自転車に乗って、臀部を露出するのって、やっぱ立ちこぎじゃないとダメだよ。
なかなかね、判決じゃないっていうことは立ってますよね。
そうね。
うん、
そうですよね。立ちこぎしてますよね。
かなり急いでるんだけど、ベルトがないんでしょうね。
で、ずり落ちた。
はいはいはい。
というシチュエーションを想像しておくれと。
はい。
相手にそれを要求してくるタイプ。
かなり急いでるんですよね。
あ、
この際ケツはしょうがないと。前が守れてるならいいんじゃないか。
守れている、あ、守れているんだよね。だってそうね、普通出てたらそっちを言うから普通ね。
ね。
ああ、じゃあギリギリお尻だけで。
はい。まだそれぐらいの事態は甘んじて受け入れる事態なんですよ今。
ああ、もう上げてる暇がないんだと。
ないんですよ。ケツの一つや二つ。
出したところで。
そのぐらいの犠牲は厭わないっていう事態なんですよ。
どんな事態なんですか。つけていった方がいいんじゃないですかね。
まあ妹はさらわれてるとか。
そら、急いだ方がいいけども。
ね。
自転車でどうにかなるものなのかっていう気もするけどね。
これはもうベタに指定ですよね。家を出てみろと。自転車があるだろう。
それ
で、午前1時半に、指定の場所に来いと。
あれだ。変な公衆電話取らなきゃいけないんだ。
そうです。
鳴ってるやつを。
鳴ってるやつを取る。それを取らないと命がないぞと。
もう東京がぶっ飛ぶぐらいなね。
そうそうそう。
もう大変だ。
なので、尻は仕方がない。
もうしょうがないね。
さっきまでトイレに入ってたんでしょうね。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
今週はですね。
うん。
一個のネタというよりかは、ちょっと気づいたことがありまして。
ほう。
監視カメラなんですよ。
うん。
監視社会というかね。
はいはい、はい。
で、お前イギリスでその盗撮してたおじさん、警察がいましたよね。
はい。
飛行機かなんか、ヘリか。
そうですね。
だからすごい監視社会、なんだろう、究極みたいなことですよね。上からさ、
はいはいはい、
すごい狙われてるかもしれないみたいなことですよね。
うんうんうん、
で、まあイギリスってそういう意味では監視カメラすごい多いと言われてますけど、
うん、
なんか日本も増えてきてますよね。
そうだね。
結構どの角度でもカバーされてるらしいんだよね。コンビニとかも多いので、
はいはい、
道とかもさ。
割といろんなところにカメラ実はあるんですよね。
でしょ？だから案外そのイギリスのことを言ってられなくてさ、
うんうん、
案外監視されてる社会なのかもしれないわけですよ。日本もね。
はいはい。
なんだけど、今回そのゾウガメが一切カメラに映っていない。最初に出るとこは映っただろうけど。これで、今回みたいに田舎だと、
うん、
結局監視カメラとかもないじゃないですか。
そうだね。
だから捕まんないってことで、これ、うん、でも動物が逃げた時困るっていうことで、これどうにかしようと思ったらですよ。うん、一つのアイデアとしては、動物にカメラをつけとくっていうのはいいんじゃないですかね。
ああ、そうだね。
GoPro をね。
はいはいはい。
甲羅につけておけばさ。
うん。
ライブ中継ですよ。どこにいるかわかるみたいな。
それが一番確実ではあるね。
ねえ、うん。そしたらなんかこうさ、逃げるシーンとかもさ、撮れるから、うん、なんか後でこれ、放送したら動物園でも人気イベントになりません？
割とドキュメントとしては面白いんじゃないですか。
そう、ゾウガメが逃げたみたいな。
ねえ。
の映画が撮れる。
記録映画っぽくなりますよね。
そうそうそう。なんであいつ気づかねえんだみたいなさ、こっちから見てるとさ、なんか、向こう向いてるなんか感じ。
誰も気づいていな い。
そうそうそうそう。こう面白いと思うんだよね。
右をカメが見ても、左を見ても、誰もがぼーっとしている。
そう。平和だな、この街。雰囲気が伝わりますよね。
賛否両論ですね。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
ユージでした。
さよなら。
さよなら。